ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。ジョコウィドド、ジョコウィ大統領は、7月14日水曜日に、国家情報庁、ビンが主催した個別種の COVID-19 ワクチンの実施を高く評価しました。大統領によると、このプログラムは、人々の家に直接来るので、良いということです。その際、ジョコウィ大統領は東ジャカルタのパッサルボ地区のチージャントゥ村で個別種の COVID-19 ワクチン接種に参加した住民とバーチャル対話も行いました。さらに大統領はまた個別種のワクチン接種場所に参加していたビン副会長アグシュシニ少将と対話しました。アグシュシニ少将は現在、ビン医療、インテリジェンスの医療、従事者は、COVID-19 ワクチン接種を希望する人々を探すために、住宅を訪れていると説明しました。以前、B の責任者であるブニ・グナワン氏は、水曜日にビンが1万9000人の住民を対象に、個別種ごとのワクチン接種を同時に行ったと述べました。この活動は、中心地である14の州で実施され、15の地区、都市32のポイントがあります。これで次のニュースです。インドネシアのレッドマルスリ外相は、2021年7月13日と14日に、バーチャル開催された非同盟諸国運動の大臣会議で、COVID-19 ワクチンへの公平な接種を奨励しています。レッド外相は、7月14日水曜日、書面の声明で、現在のワクチン接種のギャップは非常に大きいと語りました。ほとんどの先進国は人口の70% がワクチン接種を受けましたが、ほとんどの非同盟諸国運動のワクチン接種率はまだ 10% 未満です。ワクチンへのアクセスに加えて、レッド外相はまた、パンデミックに見舞われた経済を回復するために、非同盟諸国運動の協力を強調しました。レッド外相は、パンデミックが何億人もの人々を困難に追いやり、持続可能な開発目標 SDGs の達成収まったげだと述べました。したがって、広め祖国運動を協力して、国際金融の枠組みへの発展途上国の参加を確保し、不公正な貿易慣行と延長の条件に対処し、開発中のためのグローバルなパートナーシップを強化する必要があります。レッノ外相は、インドネシアが発展途上国の利益を促進するために、来年 G20 議長国を利用することを強調しました。オーストラリア政府は、産出間の政策で、オーストラリア最大の都市でのコロナウイルスの拡大を落ち込めることができなかったため、シドニー市のロックダウンを14日間延長しました。ニューサウスウェールズのクラリス・ベレージ・クリアン首相は、7月13日水曜日、規制は少なくとも7月30日まで有効であると述べました。これは COVID-19 の97の新しい陽性症例を報告した後に発表しました。COVID-19 感染の97の新しい症例のうち、それらの24症例はコミュニティで感染しました。ベレージ・クリアン首相は、コミュニティでの毎日の陽性症例が0に近づけば、6月26日以降に有効な地域隔離が解除されると述べました。バングラデシュは、イドゥル・アドハ祭日の前にロックダウンを解除します。コロナウイルス感染が最高レベルに急上昇しているときに、ロックダウンの解除が行われます。バングラデシュ政府内閣は、すべての制限が7月15日木曜日から緩和されると述べています。その間、イドゥルアドハ祭日の祝賀会は、7月20日から22日まで開催されます。7月14日水曜日、アルジェリアが報告したように、政府の声明は、制限の解除は、祝賀会に先立って経済活動を正常化すると述べました。バングラデシュは、COVID-19 の症例と死亡が記録的な数字上昇した月の初めに、最も厳しい隔離を果たしました。隔離期間中、居住者は緊急時に家を出て基本的な必要品を購入することのみが強化されます。一方、公共交通機関、ショップ、オフィスは閉鎖されています。それでは最後のニュースです。インド衛生研究所は9月にスポトニクコロナウイルスワクチンを現地で生産します。この生産はロシア直接投資基金と共同で実施されます。7月14日水曜日、アナドル中心者が報告したように、ロシア直接投資基金とインド衛生研究所が発表した声明で、コロナウイルスに対するロシアのスポトニックワクチンを製造するための協力を発表しました。インド衛生研究所は、毎年3億回分のスポトニックを製造します。ロシア直接都市基金の CEO であるキリル・ディミトリフ氏は、このパートナーシップは生産能力の向上に向けた大きな一歩であると述べました。生産はインドのパンデミックの第2波が衰退している時期に行われています。これでニュースを 終わります。
Baju musim singkat untuk Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama.
Belah dada kita,
letakkan Garuda di dada kita,
yang mengucur darah merah putih Indonesia.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
リスナーの皆さん、コメントです。今日は医療従事者に緊急の追加ワクチンを与えるについてお伝えします。インドネシア政府は間もなく医療従事者を対象としたワクチン接種または追加免疫ワクチンの3回目の接種を実施する予定です。保健省の公式ウェブサイト kemenkes.go.id は、医療従事者に対して追加の予防接種または追加ワクチンが実施されることを保証しています。インドネシア保健省は、この予防接種が安全であることが保証されていることを確認するための研究があったと報告しました。インドネシア保健省によると、段階的に予防接種を行い、優先順位を設定する理由は、医療従事者を一体として保護するために、できるだけ早く追加ワクチンを実施することが急務であるインドネシアの状況と状態を調べるためです。最前線の以前インドネシア共和国のジョコ・ウィドロ大統領は、医療従事者はワクチン接種を受けていてもCOVID-19 ウイルスに感染するリスクが高いと述べました。陽性の確認された患者、またはウイルスに直接対処する患者を直接扱う作業範囲では、医療従事者が追加ワクチンを入手する必要があります。もちろん、私たちはインドネシア政府の努力を支持します。ただし、関連する WHO の推奨事項は、ワクチンの入手可能性が不足しているため、市民にワクチンが均等に配布されていないことに注意が必要です。これは WHO が現在人口の 1% 未満がワクチン接種を受けている国がまであると信じているためです。保健省のコフィル19ワクチン接種のスポークスーパーセンであるシティナディア・タラミズィ医師によって説明された WHO の勧告は、一般の人々にあたって最初の援助です。医療従事者に追加免疫ワクチンを注射することで、コフィル19患者の取り扱いが多い地域やレッドゾーンで最前線として無職務を遂行する際の免疫力をさらに高めることができると期待されています。しかし、もっと重要なことは、インドネシア政府が使用するすべての輸入ワクチンが、食品医薬品局の臨床試験を経て世界に登録されていることを考えると、一 般対象は注射されるワクチンを区別せずにワクチン接種の重要性を認識しなければなりません。保健機関です。そのため品質と安全性を保証することができます。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
빠르고
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア、
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は都市大臣は都市化を良いにする準備ができていることについてお伝えします。都市調整庁 BKPM の庁長であるバハリ・ラハダリア都市大臣は、先週、インドネシアと米国の経済関係を強化するために、米国を訪問しました。バハリ大臣は訪問で、米国ニューヨークにあるアメリカ・インドネシア総合会議所、米国ニューヨークにあるアメリカ・インドネシア総合会議所との会議を開催しました。これは7月13日火曜日に受け取った書面声明です。バリ大臣は会談で、都市化にとって有効的な場所になるために、継続的に改善するというインドネシア政府のコミットメントを強調しました。それらの一つは、ライセンス供与と都市の監視の良いさによるものです。さらに、バリ大臣は、米国はインドネシアにとって重要な都市化であると述べました。両国の関係は継続的に強化改善される必要があり、その結果、米国の協力とインドネシアへの投資の可能性が高まっています。都市大臣はまた、彼の側がリスクベースのオンライン単一提出 OSS システムを準備していると説明しました。OSS システムでデジタル化および一元化された都市許可申請プロセスにより、米国の企業家はインドネシアに行かなくても許可を申請できます。バハリ大臣は、雇用創出法について法律は都市化に利便性を提供することに加えて、インドネシアの零細・中小企業が成長し、発展する機会も気楽と説明しました。一方、アメリカ・インドネシア総合会議所のワイン・フォレス事務局長は、インドネシアの都市環境の改善に感謝の意を表しました。フォレス投資によると、COVID-19 のパンデミックにより、米国企業は通常の状況と同じように攻撃的になることができないということです。しかし、エネルギーと電力の分野で、インドネシアへの投資への関心を模索している企業は、まだいくつかあります。フォレスト氏は、彼の側が引き続き、米国企業にインドネシアへの投資を奨励することを強調しました。ニューヨークのインドネシア総領事館であるアリフィ・サイマン氏は、この困難な時期に訪れた都市大臣に感謝の意を表しました。彼によると、訪問は両国間の経済協力を強化することにおける政府の真剣さを示しています。都市省やベカベンは、2016年から2021年3月までの期間における米国からの都市の総実現額は66億米ドルに達し、8位にランクされたと述べました。この期間に支配的な都市部門は、工業、電気、 ガスおよび水、ホテルおよびレストラン、化学および製薬生産でした。地域としては、都市実現の 85% はジャワの外部にあり、大部分はパプアにあります。これでインドネシア語を終わります。
インドネシア、dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, jururawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるそんなインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソコンのインドネシアです。今日は東ジャワ州の料理、アンポをご紹介します。トゥバネの料理ツアーでは、典型的なトゥバンのスナック、つまりアンポを味わってください。このおやつは粘土でできているので、ユニークです。しかし粘土だけではありません。使用する粘土は土や砂を含まない純粋な土壌でなければなりません。使用する土壌の種類はラトソル土壌です。この土壌は柔らかな風合いで石、砂利、砂を含まれていません。アンポを作るプロセスは非常に簡単です。最初に粘土に十分な水を与えて柔らかな質感になるまでこねます。次に生地が立方体になるまで生地の表面を叩きます。形が見えるようになったら竹の棒で表面を瞬殺し生地をひねります。さらにねじられた生地をいぶします。その後アンポを楽しむ準備が整いました。アンポを食べるととても美味しいです。おやつであることに加えてアンポはだいたい治療であると信じられていることが分かりました。通常アンポはいくつかの軽度の病気を治療するために使用されます。これはアンポが体を冷やす効果があると地元の人々が信じられているためです。地元の人々はまたアンポが下痢、かゆみ、発熱を治すことができると信じています。さて、見つけるのが難しいアンポの存在はこの一つのスナックの消滅を意味しています。トゥバンでそれを作成しているのはバハラシマとその娘のサリパだけです。彼らはサマンリン地区のバクティハルジュ村のトロウラン村落に住んでいます。 スナーの皆さん、これでお世話のインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワルナワーリです。今日はウナイル学生による嘘派遣機の学習についてお伝えします。国のアイルランガ大学ウナイルの学生がインドネシアの若手科学者協会が開催した2021年の若いイスラム教徒の科学者のための国際発明コンテストを通じて金メダルとマケドニア特別賞を受賞しました。彼らは嘘発見機技術の革新により金メダルとマケドニア特別賞を受賞しました。イベントはマレーシア、シンガポール、トルコなど17カ国が参加する国際規模のコンテストです。チームリーダーのギナユニタプラノサ氏は、嘘発見機は通常心拍数を測定するために特別なセンサーと ポリグラフを使用すると述べました。一方、ギナーシと彼女のチームによって開発されている嘘発見器は光ファイバーを使用して心拍数を測定し嘘を検出します。光ファイバーを使用することにより嘘発見器の結果ははるかに正確になります。さらに彼女のチームによって開発された嘘発見器はよりシンプルなデザインになっています。この高レベルの精度は動的で低い正常高湿度で実現できます。したがってギナシによるとこのイノベーションは現場で簡単に適用できます。ギナシによるとこのイノベーションは光ファイバーセンサーの心拍数検出というタイトルの研究ジャーナルに大きく影響を受けたとのことです。心拍数検出用光ファイバーセンサーの研究では光ファイバーセンサーとレーザー光は心臓が生成する電気的活動を検出するために使用すると説明されています。将来的には心臓の検査では肺線が必要な心電図 HG と呼ばれるデバイスが不要になりレーザービームを照射するだけで済みます。この新しい方法の利点はより正確な判断ができることです。リスナーの皆さん、これでワンナワニは終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Yeah.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、音楽のひろばです。今日はキナナスティアノをご紹介します。キナナスティアノは1966年に兄弟やトリオと一緒にサブダナダグループを設立した時に知られるようになりました。彼のキャリアの間にキーナはいくつかのバンドのメンバーになりました。しかし彼はついにソロキャリアに落ち着き、1978年にリバタスアンガンアンガンというタイトルのデビューアルバムをリリースしました。彼のヒット曲はヌアンサブリンというタイトルでした。特に若いミュージシャンのヴィリアンリアノが2008年にモーダンバージョンでヌアンサブリンを歌って以来、今までこの曲は今でも聴き心地が良いです。リスナーの皆さん、次はキーナンのスティアのヌアンサブリンです。音楽の広場を終わります。
Pesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu pertalian terjalin sudah, ada yang menarik pancaran diri terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan. Tiada kejutan pesona diri pertama ku jabat jemari tanganmu, biasa saja. Sudah ada yang menarik bayang-bayangmu, tak mau pergi. Dirimu nuansa ilham, hamparan laut tiada bertepi.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はFOIIndonesia、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。